41節。我々は自分のしたことの報いを受けてるのだから当たり前だ。だって死刑になるようなことやっちゃったんだもん。その上で死刑になってんだから仕方ないよ。だけどこの方は悪いことは何もしなかったのだ。ということに彼は目が開かれたんですね。自分の罪を認めたんですよ。これまではね、お前悪いことしただろ。いや、俺が悪いんじゃない。親が悪いんだ。社会が悪いんだ。幼稚園の先生が悪かったから俺の人生こうなっちゃったんだみたいな、常に人のせいにしてきた彼の人生でありましたけども、ここに来て初めて私は罪を犯した、それに対する正当な刑罰を今受けているんだということを認めました。そしてもう一つは、この方は悪いことは何もしてない、つまりイエスに罪がないことを認めたんです。罪がないのになんで十字架にかかるの。この方の十字架は自分の罪ゆえの十字架ではなく、他の人の罪を身代わりに背負った死なんだということを彼は認めたんです。そして最後にこう言います。そして言ったイエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。御国の位って何？イエス・キリストがやがて王国を支配する、その王となられるんだっていうことを彼は信じたんですよ。今自分の目の前で十字架で死なんとしているこの哀れな死刑囚が、実はやがて来たらんとするメシア的王国の王であるということを彼は認めたんです。そしてその時にはあんなやつもいたなぁと、頭の隅っこで構いませんから、私のことを思い出してくださいませんか、ずうずうしい願いだということは重々承知しておりますけれども、つまりこの方は自分の死後の行き先さえも左右することのできる方であるということを信じたんです。まあ、彼の信じたことをまとめますと4つですね。自分には罪がある、イエスには罪がない、イエスは王になる方、イエスは自分を救える方であると信じた。皆さんどうですか？自分には罪があります？イエス様には罪がないですか？イエス様は王になる方ですか？イエスは自分を救える方だと信じていらっしゃいますでしょうか？さあ、こう言われたイエス様はなんて答えるんでしょうね。これまで散々悪いことやってきて、もう死の間際にね、こういうお願いをした彼に対してイエス様は何と答えるか、43節。イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます。大切なことを言いますからよく聞いてくださいと。これが十字架上の第2の言葉ですね。赤字をご一緒に読みましょう。はい。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。なんとありがたい言葉でしょうか。普通は十字架って死ぬのに1週間ぐらいかかるんです。でもイエス様は知ってました。今日我々3人は死ぬ、そしてあなたは私と一緒にまっすぐパラダイスに行く。まさにギリギリセーフの状態ですね、これね。もうホームスティールかなんかやってね、バーッと頭からヘッドスライディングして、その時のレフリーを、審判を見ている、アウトかなセーフかなっていう感じですよ。そしたらセーフセーフって言われて、やったーっていう感じでしょう。もう人生最後のホームスティール、そういう感じがしますね。私がこの箇所が好きなのは、この箇所は私たちがどうすれば救われるのかっていうことに関する、この上ない分かりやすい実例となっているからであります。彼はどうして救われたんですか？何かいいことしたんですか？善行したんですか？したくても手が十字架に釘付けられてるから善行の一つもできないんですよ。じゃあ何したんですか？イエスがキリストであると信じるだけで救われたんです。私たちが福音を伝えていますと必ず言われますね。 そんな信じるだけで救われるなんて簡単すぎるよ。やっぱり何かいいことしないと、私の罪を覆うぐらいの何かいいことしないと救われないでしょうというふうに言われることがよくありますけれども、しかし彼はいいことしたいと思いますよ今。でも両手両足釘付けられているのであります。聖書は決して良いことをすることを否定しているのではない、良い行いを否定しているのではない。しかし一番肝心なことは何かっていうと、私たちが救われるために良い行いをするのではなくって、私たちはただ信じるだけで救われたんだから、信じるだけで救ってくださったこの方に対して、この方が喜ぶことをしたいと思うようになるってことです。救われるためにいいことするんじゃないの、救われたからいいことをするんです。そのことが分かりやすく書かれているのはエペソ人への手紙の2章8節から10節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われた。これだけですよ。これ以外の条件言ったら異端です。信仰プラス善行って言ったら異端です。イエス様があなたの罪のために死んでくださったという恵みを、そうですか感謝しますと信じるだけで救われたんです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。もし私が良い行いのゆえに救われたとすれば、私は誇るでしょうね。そんな方法を神様は用いない。じゃあ良い行いっていらないのかって言ったら、10節、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。あ、やっぱり良い行い必要なんだ。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださった。素晴らしいですね。私たちが頑張って何か良い行いをするというのではなくて、私たちがするべき、またできる良い行いさえも神様は事前に用意してくださっていたということであります。大切なことはもう一回繰り返します。救われるために良い行いをするのではなく、救われたから良い行いをしましょうというのが聖書の主張であります。幸い私たちの手と足は今日自由に動きます。その足をどう使えますか、どこに行きますか、その手をどう使いますか、何のために用いますか。幸い私たちにはまだ時間が与えられてます。あの人はもう時間がなかったけどね、その与えられた時間をどう使いましょうか。教会に行きましょうよ、聖書読みましょうよ、他の人に親切にしましょうよ、他の人にイエス様のこと伝えましょうよ。与えられている自由を、与えられている手足を、そのことのために用いようではありませんか。しかしそれは信仰によって救われたからなんです。この違いを間違えると、ここまでやったから救ってもらえるかなみたいな発想をしていると、クリスチャン生活が苦しいチャン生活になっちゃうんですね。長続きしません。私は信じるだけで救われた、その喜びが私たちの原動力であります。さあ今日は永遠の分かれ道というテーマでメッセージをしておりますけれども、この2人の囚人、今見てお分かりの通り、全く同じ環境で人生最後の数時間過ごしてんです。同じ環境で過ごしながら、一人は最後までイエス様を罵りながら燃えるハデスに落とされていきます。そしてもう一人はギリギリ途中でイエス様を信じて、イエス様と一緒にパラダイスに行きます。今日の金曜日のことをグッドフライデーって言うけれども、あの罵った人にとってはバッドフライデーですよ。今日はハデスに行く金曜日だった。でもイエス様を信じた人にとってはグッドフライデー。これはね、自動的にグッドフライデーだって言うんではなくて、あなたは今日をバッドフライデーにしますか、それともグッドフライデーにしますか。それはあなたが決めるんだと、あなたが選択するんだということが語られているわけですね。 今日私たちはこの礼拝でイエス様から問いかけられています。イエス様は神のご計画通りに杉越の祭りに十字架刑で死んでくださることによって救いの御業を完璧に成し遂げてくださいました。もうイエス様のやるべきことはもうこれ以上ないんです。全部やったんです。 100% やったんです。それが先ほどの恵みです。今度は私たちの番ですよね。じゃあ私たちは与えられた恵みをどうしますかっていうことが今日問われているわけです。神は私たちをロボットとしては作ってません。自由意志を与えてくださいました。選ぶ権利を与えた。その代わり選んだ結果に関しては責任を持たなければならない。そういうものとして神は私たちを作られたんです。すごくわかりやすい言葉が申命記30章19節にありますから、ご一緒に読みましょう。はい。私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。これは私たちにも語られてますね。皆さんの前に分かれ道があるんです。常にあります。一つの道は命の道、もう一つの道は死の道です。一つの道は祝福の道です。もう一つの道は呪いの道です。それなら最初から命を選ぶように神様私を作ってくださいよって言ったらロボットだよね。私たちはどっちを選ぶこともできる自由意志が与えられています。しかし選んだ結果に対しては責任を持たなければなりません。まさに親と同じですよ。親はね、18か20かわからないけども、それぐらいまで子供を一生懸命育てて、これからも幸せに生きてほしいなと思って、でももうこれから自分の手から遠く離れていくところに行くわけですからね、いつもくっついて何やってるかなって見るわけにいかないわけだから、これからはお前の前には命と死、祝福と呪いがあるんだぞ。いいか、お父さんはもうこれ以上お前にくっついていけないけども、命を選ぶんだぞっていうふうに言うしかない。でもあとはもう委ねるしかない。神様は私たちに対して同じです。親心を持って心から命を選んでほしい、祝福を選んでほしい、そして選ぼうと思ったら選べるだけの恵みをもうイエス・キリストの十字架を通してちゃんと用意してくださっている。それにもかかわらず私はいりませんって言うんだったらもうこれどうしようもないですね。ということで今日私たちは問われているわけであります。イエス様は神様ですよ。神様っていうお方は時間と空間作った方ですから、ご自身は時間と空間に左右されない。だ時間に左右されない存在っていうのはちょっと想像できませんけどね。ある方こういうふうに説明してくれて僕もある程度分かりました。例えば駅伝見てるでしょ皆さん。で駅伝見てると先頭集団が来て頑張ってってやりますね。だ30分ぐらいしたらかなり後ろの方の集団が来て頑張ってってやってるでしょ。でこの差が30分なんです。でも上の方からヘリコプターからその状況を見てると先頭集団と最後尾集団が一緒になって走ってるんです。それが一つの枠の中に見えるんです。全部現在に見えるんです。まあ十分な説明かどうか分かんないけど、神様の目から見たらこんな感じなんだろうな。2019年と期限1年がね一緒に見えてんのかなっていう感じですよね。言いたいことは何かっていうと、なんで2000年前に日本から遠く離れたエルサレムでイエス・キリストが十字架にかかったことが私のために役に立つんですかってよく言われるんだけども、でも実はイエス様はあの十字架の上でお前がキリストならそこから降りてきてみろよ、そしたら信じてやるぜって言われながらも、いやここで降りたらあなたが救われないというあなたの顔を見てたんです。だから忍耐してくださったんです。だから耐えてくださったんです。イエス様はあの時代に2019年に生きるであろうあなたを見ながらあなたの救いのためにあの痛みを耐え忍んでくださったということであります。そしてあの一人の囚人に語りかけたように、あなたにもこの第二の言葉を語りたいと願っておられます。よく イエス様信じますかって聞いたら、いやまだ 100% 信じてるわけじゃないんですけどとかね、そんなふうにおっしゃる方がいらっしゃる。皆さん、単純なことをね、あんまり複雑にしちゃいけません。今日のゴルゴドの丘見てください。3本の十字架ですよ。真ん中イエス様ですよ。一人はイエス様を信じて救われた、一人はイエス様を罵って滅びた、どっちでもないっていう人いなかったんです。どっちかなんです。 90% 信じてとかね、 10% 信じてとかって人いないんです。神様の目から見たら、あれが全人類の縮図です。あなたはどっちですかって問われたら、どっちって答えます？それがあなたの答えです。私たちは皆罪人です。死後裁きが待ってます。問題はどちらの罪人であるかということです。その答えが永遠の分かれ道となるわけですね。私たちは皆この世に生きてきて、自分は一体どこから来てどこに行くのかな考えないで一生終わる人って一人もいないと思います。まあ、人によってよく考える人と、まあ、少ないけども考える人といると思いますけどね。私たちは皆母の胎から出てきたという点では同じです。しかしどこへ行くのか、これは私たちが一人一人選択しなければならないことであります。あなたはパラダイスに行く確信がありますでしょうか。イエス様が成し遂げてくださったことを無駄にしてはいけません。今日は永遠の分かれ道に私たちは立ってます。また今度ねじゃなくて、今日イエス様を信じてください。第二コリントの6章を読んで終わりましょう。一節、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。今日私もね、まあ、神と共に働く者の端くれとして皆さんに懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。イエス様がここまでむごたらしい死に方をして、あなたに対して救いの道を提供してくださっている、この神の恵みを無駄にしないでください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。明日は救いの日じゃない、明後日は救いの日じゃない。今このことが聞かされ、さあ私はどっちにしようかというふうに語りかけている今こそが救いの時であります。善は急げ、何にも待つ必要ない。この場でイエス様を信じるだけで私たちは救われることができる。永遠の命を確信して、これから安心して生きていくことができます。その恵みを信仰によって受け取ってくださるようにと心からお勧めをいたします。お祈りをいたします。天のお父様、グッドフライデーの夜に私たちをここに集めてくださり、心からの賛美をあなたに捧げつつ、2000年前の今日、あのゴルゴダの上でなされた御業に私たちは思いを馳せることができました。今までは昔話のように他人事のように考えていましたけれども、実はこれは私に対して語られていた言葉であったということを知りました。私もこのことに対して答えを出さなければならない責任があるんだということを今日知りました。天のお父様、私たちはとかく大切な決断を後回しにしがちであります。しかしその前に死んでしまって悔やむことがあるでしょう。どうぞ天のお父様、今日集まった一人一人の方々がこのイエス様からのメッセージを聞きましたから、この上でキリストを拒絶することがないように、 あなたの御国の位にお着きになった時には私を思い出してくださいと信仰を表明することができるように、今お一人お一人の心に語りかけてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。